このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はエピソード22の後半です。早速リリースが遅れてしまいましたが、なんとかリリースすることができました。年末に収録した内容なので、もう1月も半ばなのに2021年の振り返りや2022年の抱負的な話もしています。もし感想などがあれば、ハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。じゃあ自分の最後の記事ですね。
はい、
はい、最後の記事は、エンジニアハブというサイトのブログというか、まあ記事ですね。
はい、
これも、2021年12月13日の記事ですね。まあ自分が健康診断を受けた日の記事ですね。
はい、
はい、で、タイトルが今そこにある IPv6、 もう一つのインターネットが普通に使われていることに普通の IT エンジニアはどう対応すべきかというタイトルで、一応サブタイトルが、長らく狼少年と呼ばれながら、近年は対応サービスの増加もあって普通に利用されている IPv6、 2021年12月にプロフェッショナル IPv6 を改定する小川、ちょっと名前を読めないな、うん、小川さんに、普通の IT エンジニアがこれから考えるべきことを聞きましたっていうサブタイトルがついてます。
はい
はい、まあ、っていうタイトル、サブタイトルにあるように、IPv6 についての記事ですね。
うん
うん、まあ、IPv4 が枯渇するっていうふうに1990年代の前半とかには言われて指摘されていてみたいな、で2000年代に入って、IPv6 が出てきたねみたいなとは、多分まあ皆さん知識としては普通にご存知な内容だと思うんですけど、
うん、
ただね、実際 IP アドレスって言ったら 192.168.10.1 とか、なんかまあ今のはローカルですけど、グローバルも基本的には IPv4 の内容っていうのが基本的には皆さん慣れているというか使ってるし、まあ、枯渇するって言われながら、まあ、全然使えてるような状態ですけど、じゃあ IPv6 って使われてんのみたいな風な話ですかね。まあ、あんまり、なんだろう、ウェブエンジニアの人、特にサーバーサイドだったり、フロントエンドの人って、あんまりここら辺って意識したことってない気がするんだけど、ある？
そう、いや、ないな。そういう意味だと、AWS のなんかネットワークのところの設定とかやるときに、まあなんか、サイダーとか、こうさ、なんか打ったりするところとか、なんかそういうので、まあ、IPv6 とかはないのかなとかさ、ちょろっと思ったり、まだ、ね、これでやってるけど、まあ中はこれでいいんだろうけど、外はね、なんか、どうなんだろうかなとか、ちょっとよぎることがあるかなぐらい。
うん、
うん、
そうだよね。
IP 直指定とかないしね、あんまり。
そうそうそう、別にね、直指定することもないし、 AWS とかって、まあ、IP も一応グローバル IP もさ、エラスティック IP とか、使えば割り当てられるけど、一応それも IPv4 だったりとかだし、それまああんま使わなくても普通に、なんだろう、内部 DNS とかで普通にね、ドメインで引けたりするじゃん。
うんうん、
だからあんまり使う機会ってないなとは思っておいて、
うん、
であんまり俺もそこら辺あんまりタッチしてなかったから、まあここら辺、この記事を見て、あ、そういえば IPv6 ってあんまり考えたことなかったけど、そもそもなんかどういう違いがあって何なんだっけって思ったので、まあ、ちょっと紹介してみたって感じですね。
うんうんうん
うん、まあちょっとだいぶ前に読んだので内容が少し飛び気味ではあるんですけど、一つトピックとして上がっている内容で、まあ誤解されないようにってところで、 IPv6 にすると高速になったり安全になったりするのかっていうことに対しては完全なる誤解ですと。まあ、単純に IPv6 にするから安全になるとか速くなるとか、そういうことは起きないです
そうだよね、うんうん
うん、まあそらそうじゃっていう話だけどね。要はプロトコルとか別に変わんなくて、 ね、基本的にはどこにつながるかみたいな話だよね。
うん、
なんか一応なんか限定的な状況で速くなるパターンはあるらしいんですけどね。
うんうん
うん、
まあ、うん、でもそれをなんだろうね、まあ、主なメリットとして享受できるかと言われると、まあそういうわけではないんだよね。
うん、みたいな話なので、まあ IPv6 にしたから速くなるとかっていうのは特にないし、あんまり気にするものではないというか、誤解、まあ実際速くなるパターンがあるらしいんで、まあ誤解されがちっていう風にここに書かれてたんで、まあそこはちょっとあの紹介しておくべきかなと思ったんで、紹介してみましたね。
うん、
ちなみに一応なんか、この記事ではなかったと思うんですけど、別の記事かなとかちょっと聞いたんですけど、 IPv6 自体は一応世界中、全世界のそろそろ 30% とかが IPv6 で通信をしているっていう風な話を聞いたことがあって、だいたい 30% ぐらい、3割とか4割ぐらいになってきたみたいな話を聞いたことがある。まあちょっと真偽のほどは定かではないんですけど、まあ、そんな話もあって、まあね、ただ実際不運程度の話になってしまってるんで、
うん、
うん、だからちょっとわかんないんだけど、
そうだね、
うん、一応ね、まあ企業内のネットワークも IPv6 対応にするべきかどうかみたいなトピックがあって、
いやまあそうね、なんかあんまり対応してなさそうだよね、うん、しばらくはね。
そうだよね、 IPv6 ってね、あんまり人間に読みやすいものではないから、
うん、16桁を8つに区切って16進数で表記か、
うん、覚えるのが多いんだよね。
うん、今のね IPv4 だとなんか電話番号みたいな感じだもんね。
うん、そうそう、まあ一応その、あ、この人秋道っていう名前だったんだ
あ、もう漢字読めなかったね
そう、漢字読めなかったんですけど、小川だっけあれ、小川秋道さん、そうですね、小川秋道さんの一応回答としては、あの社内ネットワークで、IPv6 使うべきかっていうことに対しては、まあ IPv6 で社内のネットワークが IPv6 になるっていう世界は、まあ、先にはなるだろうと。で、まあ、ただ現状 IPv4 の、スタックで困ってない社内ネットワークには IPv6 を対応させるメリットはあまり大きくないだろうと、
うん、
いうふうに答えているので、まあね、まだもう少し先、まあ、どんくらいですかね。そんな1年2年のスパンじゃない気がするけどね、うん、
もう次の世代の話かなぐらいのなんかそんないいっぷりな気がする、
う
ん、
そうだね、もうちょっとなんか先なような、まあ、肌感としてはそんな感じがあるけど、ね、うん、で一応この記事の一番最後のところで、まあ、エンジニアの IPv6 対応はまず勉強からっていう風に書いてあって、あの、うん、勉強しなきゃなっていうところで思ってます
うん、まあそうね、うん、なんかでも具体的にフロントとかバックエンドでコード書いてるっていう時になんかあるかと言われると、なんかあんまり具体的にはちょっと今パッと出てこないね。
そうだね、まあだからもう少し低レイヤーのところに触ることがある人、まあだから多分 AWS とか触る上ではそこまで大きく知らなくても、使えちゃうは使えちゃう気はするけど、なんかサーバーって何ですかみたいな人は EC2 立てるみたいな怖さはある気がするんで。
ああ、うん、そうだったね。
うん、あの知らなくてもできるんだろうけど、知っておく必要があるもののうちの一つなのかなというふうに思うので、はい、まあ知識としては知っておく必要があるんではなかろうかと思ったので、まあ自分も IPv6 でね知らないから、といった意味で自分も知らなきゃなという戒めを込めてもの記事紹介ですね。
うんうん、
はい、
なるほど。
うん。
うん、まあ早く来てほしいな、来るなら
そうね、はい、まあそんな感じで IPv6 でね自分知らないんで、まあ、ちょっと勉強しなきゃなと思ったので、まあ、その記事紹介になります。
はい、
まあ以上で自分の3つの記事紹介を終わろうと思います。
はい
はい、
じゃあここから自分の記事紹介です。
はい、お願いします。
はい、まあ、今年最後に紹介する記事は、まあ、2記事、今年といってもこれが出る頃には 2022年なんですけど。
そうね。はい。
はい。まず一記事目。これは、窓の森。みんな大好き、窓の森の、まあ、記事で、12月28日に公開されている記事なんですけど、タイトルが、ブレンダーやオーダーシティも今年メジャーバージョンアップした人気ソフトまとめっていう記事です。まあ、もともとこのポッドキャスト の編集もオーダーシティでやってて、なんかね、こっちのオーダーシティ 3.0 っていうバージョンだけど、なんかジェイクさんは違いますとか、なんかそんなことがあって、っていうのとか気になったんで、調べてたらヒットしたんで、ちょっと紹介しようかなって思った次第です。
そうですね、はい。お互いにね、編集してちょっとデータやり取りしようって思った時に、まあ、トーマさんが新しくね、オーダーシティダウンロードしてやって、
うん、
で、俺が今までやってたのは、バージョン2系だったから、
うん、
なんだ、ディレクトリがなんか余分に増えるんだよね。
うんうんうん。
なんか、その、オーダーシティのファイル、まあ、なんか、データのリンクファイルなのかなみたいなファイルに、と同じ階層に同じ名前のディレクトリがあって、その中にいろいろデータが入ってるみたいな構造だったんですけど、なんか、トモさんが、なんかファイルが1個しかねえぞみたいな感じになっていて、え、何それってなって、よくよく聞いたら、オーダーシティのバージョンが上がっているっていうことに気づいて、なんかそのディレクトリが分かれるみたいな部分について、なくなって一つのファイルになりましたっていう風な、結構大きな、
うん
うん、バージョンアップが入っていて、あ、そうなんだってなったのが記憶に新しいですね。
いや、ほんとそう。あれはなんか全然分からなかった。うん、あんまりオーダーシティ使ってなかったから、なんかね、たまたま、まあ、オーダーシティで言うと、3月17日にバージョン 3.0 が8年ぶりにメジャーバージョンアップされてますっていうところで、自分がちょっとダウンロードしてたのが、7月とか8月とかかな。うん、で、まあ、たまたまね、3.0 だったんで、まあ、こんなことが起きたという話は、そうだ、拡張子がね、AUP3 っていう形式に変わってたから、また、うん、あれ何これっていう風に、言われちゃいましたけど
、ね、そこをちょっとねお互いに混乱したよね
いやほんと混乱した。うん、そう。で、まあ、そう、オーダーシティ他に紹介してるのが8個、まあ、ソフトが紹介されてるんで、まあ、順番に見ていくと、まあ、2つ目がノートパッドプラスプラスが、まあ、5年ぶりのメジャーアップデートらしいです。ちょっと自分これ使ってないんで全然、まあ、なんかふーんっていう感じなんですけど、これって多分 Windows のノートパッドのなんか機能拡張版みたいな、そんな見た目の、ね、ソフトだよね、多分ね。
微妙と、ノートパッドプラスプラスは、あれだね、サクラエディターとかと並ぶ感じの。
ああ、じゃあもうちょっとちゃんと多機能のやつなんだ。
そうそう、プログラムとか書けるというか、うん、そういった意味で。なんだろう。さくらちゃん派か、ひでまるくん派か、ノートパッドプラスプラス派か、みたいな感じの派閥がある感じですね。
あ、なるほど。失礼しました。
そのまあ、ちょっと、うん、ノートパッド派の人はあんま会ったことないから、派閥としては少数派かもしれないけど。
どうやらバージョン8になって、ね、なんかダークモードにも対応してるっていうみたいですね。
うん。5年ぶりのアップデートだからね、多分、めちゃくちゃいろいろ変わってるだろうね。うん、
ね、まあ、そこそこ変わってるよね。
うん、気がする。トレンドもね、うん、変わってるかな。
ね、でも次が、まあ、M エディター。これもエディターなんだけど、ちょっと全然ノータッチで、なんか、勝手がわからないんだけど、M エディター、8月11日に M エディタープロフェッショナルの最新版、バージョン21っていうのが正式公開されてるみたいですね。なんか、Windows に対応するシェアウェアなんだね、これね。でも、1年ぶりか、メジャーバージョンリリース。1年ぶりなんで、まあまあ、なんか、8年ぶりとかね、5年ぶりとかに比べれば、まあそんなに。
そうね。
うん。はい。次が、Windows 11のペイント。ペイントのバージョンが11らしいんですけど、あ、ペイントって Windows のデフォルトで入ってるペイントのことを言ってますが、ペイントがバージョンアップしてるみたいです。で、今、スクショをちょっと見てるんですけど、なんか全然自分が知ってるペイントではない。
なんかね、ここにも書いてあるけど、シュッとしたデザインになってるね。
そうだね。うん。なんかね、自分が知ってるやつで言うと、あんまり イメージがないけど、なんだかオフィスっぽいリボンみたいなさ感じだよね。あ、今シンクさんがちょっと映してくれてるけど
ポッドキャストだと使えないけど、
うん、そう、オフィスのリボンみたいな感じでホームとか、ね、表示とかあるけど、なんかそういうところの中にこう 色とりどりのアイコンが並んでいるっていう感じなのが、なんかフラットデザインって言ったらいいのか、なんか何デザインって言ったらいいのかわからないけど、もうちょっとなんかグレースケールじゃないけど、
そうね、
なんかそんな感じのアイコンというかね、うんうん、まあシュッとしてるっていうことなんですけど
そうね、うん、なんかシュッとしてて、あのペイントの色がいっぱいあるにぎやかな感じとは違って、なんかクールな感じなデザインになったね。
ね、うん、まあ、確かにかっこいい感じはする。
うん、
はい、まあ、次、これは全く知らないな。 AOE シリーズに16年ぶりの最新作 Age of Empires 4
わ、マジで俺これ超大好きなゲームですね。
あ、そうなの。
Age of Empires とか、あの Age of Mythology っていうのがあって、これ あのリアルタイムストラテジーの RTS の金字塔って言われてて、
うん、
俺がね初めてやったのが多分小学校6年生とかの時に兄貴がやっていて、それでパソコン借りてやった一番最初のパソコンのゲームなのかな。
でもそうだよね、16年ぶりだから2005年に出てるのかな、その前のやつが。
そうね、うん、そうそうそう、だからその時にエイジオブ、だからその16年前のエイジオブエンパイアーズの前に、なんかちょっと本線とは違うエイジオブエンパイアーズが本線なんだけど、それとはちょっと横道にそれた、なんだろう、別のタイトルとしてエイジオブミソロジーってあって、それにねもう超ハマって、
へ、うんうん、
ほぼ朝から晩までずっとやってたね。
すごいな。
うん、あの RTS が本当好きになったきっかけのゲームですね。
RTS はなんか人をちょっと選ぶけど、まあハマってる人は本当にもうなんか面白いって本当に言うよね。
めちゃくちゃ面白い、あのもうめちゃくちゃ大好きですね。
うん、じゃあちょっとこれやってみてもいいんじゃないって思ったけど、まあちょっと時間が取れるかね、ちょっと置いといて
これね時間が解けるんですよマジで。
そういう系だよね。
1回のゲームがね、あのオンライン対戦とかだと1時間とか2時間ぐらいかかるかな。
うん、まあかかりそう。いやー、まあこれ結構でもいいな、待ちの望んでる人が結構いそうだね。
うん、知らなかったんでちょっと、はい、ちょっとあの時間見つけてちょっと買ってやってみたいと思います。
はい、感想待ってますはい、次がひでまるエディターですね。ひでまるエディターも10年以上ぶりのメジャーバージョンアップで、バージョン9が正式版にっていうことらしいです。
うん、
うん、まあひでまるエディターも自分は使ってないんだけど、さくらちゃん派だったんで、
うん、そうね、ひでまるくんは俺も使ってなかったね。
うん、でまあでもまあまあノートパッドプラスプラス派よりはまあ見たかなっていう感じがする。
うん、
うん、まあふーんっていうう
ん、はい、
次これ結構ね待ち望んでた人いると思うんだけど、まあオープンソースの 3DCG 制作ツールのブレンダーが20年以上ぶりのメジャーアップデート。
20年ぶり
ね、うん、ブレンダー2っていうのが2000年8月に出てて、それ以来のメジャーバージョンアップ。まあ2はまあ 2.9 とかね、なんかまああるんだろうけど細かく、
うん、
うん、まあブレンダー3になったんで、まあなんかもうちょっと Mac に優しくなったのかなとかね、いろいろちょ思うんですけど、うん、結構ブレンダーはなんだろうね、2000年代にあのニコニコ動画でブレンダーを使っていろいろこう動画公開してる人たちがいたなっていう印象があるね。あのミクミクダンスとかが出る前とかは結構、うん、多かったかな。
なるほどね。俺もゲーム作ろうといろいろしてたから、まあちょっと触ろうとしたことはあるけど、うん、これはね CG とかの作るのって俺はあんま向いてない気がする。あの途中で飽きちゃうんだよね、なんかこれでいいやってなっちゃうんで。
ああ、うんうん、まあなんか難しいよね、もういきなり思い描いてるものができなかったりとかして、
うん、 ちょっとできる人はすごいなと思います。はい、
思いますね。はい、で次メディアモンキー5が5年のテストを経て正式版にっていうことで、まあメディアモンキー5っていうのが後期のメディアプレイヤーらしいんですけど、あんまりメディアプレイヤーを自分がもう使わないから、昔はね、なんか Win アンプとか入れてかっこいいぜっていう感じにして、お前まだ Windows メディアプレイヤー使ってるのかと、周りになんかいろいろね、言ってた時期もあったんですけど、なんか別に、っていう、最近は特にそういうこだわりもなくっていう感じなんですけど、メディアモンキー5って知ってる？なんか、メディアモンキーっていう。
初耳ですね。
自分もちょっと、これはなんかノーマークで、まあ、なんかゴムプレイヤーが最後だったかなっていうぐらい本当に。
ああ、ゴムプレイヤーとか、あとリアルプレイヤーとかあったね、そういう。
あ、リアルプレイヤーもあったね。
あんまもう、YouTube で動画とか見るし。
あ、そうだね。動画ね、再生するタイミングがあんまないね。ローカルにこう動画持ってきてっていうタイミングがね。
だいぶそうだね、時代がそうなってきちゃったね。
まあ、なんでもふーんっていう感じで本当に、はい、これが次最後かな。無料ペイントソフトクリッター 5.0 っていうのがまあアップデートされてて、まあなんか史上最大かつ最も重要なアップデートって、ね、ちょっとサブタイトルついてるんですけど、これが2018年以来のメジャーバージョンアップですって言ってて、なんかそもそもこれってどういうペイントソフトなのっていうのは全然知らないんですけど、
なんかでもここに書かれてるやつ聞くと、 Linux のデスクトップ環境 KDE の画像編集アプリケーション K イメージの流れを組むオープンソースのペイントソフトっていうことは、 Linux 上で動くっていうことになると、まあ Linux 勢からすると嬉しい話なんですかね。 Linux で普段作業していて、でイラストレーターの人とかはすごい嬉しかったですのかな。
なんかレアな気がするけど、
だいぶ少ない気がするけど、
でも20年以上開発されてるオープンソースのアプリっていうのは結構まあまあなんか使い込んでる人はねいそうだよね。
そうね。
ちょっとペイントソフトで言うと、なんか大体ギンプとかサイとかを昔はなんかいろいろ見て使ってたかなと、ピクシアとかなんかそんなのを見てたけど、なんか全然これは知らないな。
ね、俺はペイントソフトはまあそのブレンダーみたいな 3D もそうだけど、絵を描くのも本当に才能がなくて、ちょっと頑張って勉強した時期はあったんだけど、才能がないということが分かったのでここはねタッチしないで。
あ、
もしかしたらあのこのココナッツテックのロゴを書いてくれていた、あのかなり最初の方にちょこっとだけ参加されていたあのトンコチューさんとかはもしかしたら知ってるかもしれない。
あ、知ってそう、確かに。
トンコチューさんは使ってるのかな。でもどうなんだろう、わかんないな。確かでもギンプとか使ってた気がしないでもない。
なんか結局フォトショップとか互換があるやつとかなんかそういう風になっていって、なんかギンプとかさ、そういうメジャーなところにね落ち着く人がなんか多いイメージあるね。
そっちの方がまあ無難だからね。
まあちょっとそういう感じ。
アップデートしてるんだね。
そうそう、なんか あのソフトもみたいなのがあるかもねっていうことでちょっと紹介しました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、まあ、じゃあ次が最後の記事です。これがモバイルファクトリーっていう会社のテックブログの、まあ、一つの記事なんですけど、これが12月25日クリスマスに公開されている記事で、タイトルが技術ブログが書ける開発をするっていうタイトルです。はい。で、この記事が何を言ってるかっていうと、なんかよくネタがないとか、なんかこの記事の課題が分かんないとか、そういうことを、まあ、記事のレビューすると、こう、なんか、そういう指摘が、まあ、よくあるとか、思い浮かぶっていう、まあ、時期らしいんですよね、この時期って。クリスマスの時期って。アドベントカレンダーみんなやってるんで。
そうですね。
で、まあ、この人は、まあ、なんで、ブログの最初に、で、なんか、技術ブログかける開発を、まあ、した方がいいんじゃないのっていう。ことをまあ問題提起してますよと。結局このブログで、まあ、なんでそれが問題なのっていうのをこうなんかなんて言ってるかっていうと、そもそもなんか 仕事してる中で何か課題解決してるはずなんだから技術ブログに書くことがないっていうのはなんかおかしいはずだっていうことをまあ言ってるんですよね。うん、まあなんかそれがさ、まあそんな本当にそうなのって言われるとちょっと自分も自信がないんだけど、
うん、
まあでも何かしらやっぱやってるはずだから、まあ一つのバロメーターとしてあるよねっていうことですよねと。で、まあそれに対して二つ工夫があるんじゃないですかっていうことをこの入ってて、まあ一つがそもそもじゃあブログ確保っていうことをちょっと意識してなんか改善することを一つ設定して、まあ、開発に取り組みましょう。まあなんか何かしら一個自分の業務に寄り添ったものなんか決めてやればそれ書けますよねと。
うん、
まあ、ね、書こうと思えば多分いろいろなんか文章にしたりとか何かしら抽象的にまとめたりとかするからいろいろいいんじゃないっていうこともざっくり言ってますよねと。でもう一個がまあ振り返りをしてちゃんと自分の経験をまあ言語化した方がいいんじゃないですかっていうことですね。まあそもそも振り返りしたらまあちゃんとネタがあるんだけどなんとなくこう自分の中でこうねモヤモヤってこう下は過ごしてるからいまいちこう記事書いてって言われても書けないっていう人が多いと思われるのでっていうのでちゃんと言語化しましょうねとっていうところで まとめ3行、1個目が開発に関する技術ブログを書くには開発の課題解決を抽象化する必要がありますよと。で2つ目改善や振り返りは課題解決の抽象化言語化を助けますよと。で最後もし技術ブログを書けないとしたら真に課題を解決していないかもしれないと。
うん、
でまあなんかなるほど、うん、まあ一理あるっていうの、ね、で、うん、でちょっと自分が今転職してちょっとポチポチなんか開発の辺やり始めたのでちょっとこれ意識してなんかやろうっていうのでちょっと紹介してます。
うん、いやこれはでも真な話な気がするね。なんか半年経って技術ブログに書くことがなかったら何かがおかしい。
うん、
そうだよね。半年経って何も書けるものがない、なんとなく俺も書けるものないよなって思うことは結構あるんだけど、
うん、
それはやっぱ振り返ってみると課題だと思ってないというか当たり前だよねとかっていう風に思ってしまうことっていうのはあると思うんだよね。なんかやってる時はさ知らないからさ、
うん、
なんだろう分かんないっていう風になるなって、でまあ大体調べるとどっかしらのブログにぶち当たって、
うんうんうん、
それで解決できたっていうことはあると思うんだけど、
うん、
なんだろう大抵のさ開発とかしてる時ってさ大体やってることってさエラーだったりとかなんかよく分かんない挙動をする時の対処法を対処をこうしてる時の方が多いじゃん。
うん、そうだね。
うん、なんか俺もまあ今ね今これのブログ読んでさふと思ったんだけどさ、まあ、ちょっとたまたま今月12月に入ってからセールスフォースの開発をしてて、セールスフォース側の挙動でまあ LWC っていうライトニングウェブコンポーネンツっていうそのコンポーネントを並べてってビューをこう実装するそういう LWC の開発があるんだけど、
うん、
あいつの動きでよなんかバグってて、なんでバグってんだろうと思ってローカルで確認するとバグってないからなんでだろうと思って調べたらなんかコンポーネントの動きがどうもおかしくて、
うん、
一回、なんだろうなディスプレイなんになってるやつをディスプレイブロックにして表示するみたいななんかこう、
うん、
そういう UI を作る時って、まあ、ちょこちょこあると思うんだけど、
うんうん、
って言った時にディスプレイブロックで表示されてるものをクリックした時に普通はオンクリックとかのイベントが呼ばれるんだけどなぜか一回オンブラーが呼ばれるの。
あ
ブラーが呼ばれてからオンクリックが呼ばれるっていう、要はどこをクリックしても必ずブラーが一回呼ばれるっていう変な仕様があって、そのせいでブラーが呼ばれた時にそのディスプレイ何に変換するっていうソースコード書いちゃってたから、
うん、
ね、ブラーってフォーカスが外れた時に呼ばれるもののはずだからさ、
うん、
そのコンポーネントをクリックしてるのに呼ばれるわけがないっていう風に先入観でこう思ってたことがあって、
うん、
で実際こうログを取っていくと、
うん、
何をどこをどうクリックしても必ずブラーが呼ばれるっていう
な
んかまさかの罠にはまったことがあって、なんか、
うんうん、
これはもしかするとブログネタになるかなって今ふと思った。
いや、なんか確かになりそうだよね。こういうことが、まあ、ありましたよっていうで、まあ残しておいて損はない気がするし。
そうね、まあただセールスフォースだから界隈がめちゃくちゃ狭いっていうのはあるね。
まあまあね、でもまあ狭いと言ってもまあまあ人口いるでしょ。
まあまあ、まあまあまあまあいるか。うん、まあでももしかしたらセールスフォース側のバグな可能性はあるし、まあそのこっち側の作りがコンポーネントの上のコンポーネントの上のコンポーネントみたいな感じの、
あ、
ちょっと複雑な作りをしちゃってるから、そこら辺も影響してる可能性はあるんだよね。
うんうん、まあなんかまあいろいろありそうだな、そこまでいろいろ入れ子になってると。
そう、だから原因はちょっと深くまでは触れてないんだけど、そういうのパターンの時はなぜかどこをクリックしてもブラーが呼ばれるっていう謎な動きをしてたためにちょっとだいぶ時間も食ったしバグってたっていうことがありましたね。
うん、
まあ、っていう感じで何かしら振り返るとブログネタってあるそうだなっていうのを、うん、あのこの今トーマスさんの紹介していただいたブログを見て思いました。はい、
うん、やっぱりなんか何かはあるよね。まあ、その記事がいい悪いとかさ、ちょっとね、弱い強いとかはあると思うんだけど、
うん、
うん、なんかやっぱね、あの言葉にするとか、まあ、特に文章に落とすっていうところは、
うん、
結局意識しないとなんとなくこうあったなレベルで終わることがやっぱ多いんで、なんとなくこう、うん、なんか技術ブログ全盛みたいなさ時期はもう過ぎちゃったと思うんだけど、
うん、そうだね。
うん、まあでもやっぱり価値はあるなって思いますね。
そうだね、いや、うんうん、残しておくべきな気がするけどブログ書いてないな。
まあ文章にするのがね、まあどっかポッドキャストじゃなくてもなんか喋るとかすればいいのかもしれないね、うん、もしかしたら。
そうね、まあこのポッドキャストが若干ブログ的な要素をはらんでるから。
ああ、そうだね、
文字ではなく言葉に起こしてはいるかな。まあ、うん、でも微妙だね。やっぱ文字に起こすといろいろさ、違うのもあるから。うん、ブログも書けるようになっておきたいね。
そうだね。多分なんかそういうのを習慣化していかないと、なんか腰が重いままなんだろうなって、なんか思いました。
うん、そうですね。ちょっとね、うん、はい。まあ、ブログ書いたり1日1行動結局全然続けられてないけど、
まあゆっくりでもいいんでやろうっていうちょっと反省、今年の反省です。
うん、ちょっとね、来年はもう少し頻繁にソースコードが書けるようになるといいかなというのは思ってますね。
そうですね、はい
はい。まあといったところでいい時間になってきたので、この辺で、収録の方は終了したいと思いますが、今年1年最後の収録なんで、まあの今喋ってるのは多分後半なので、年明け、まあ明けましておめでとうございますの後の配信になると思うんですけど、まあちょっとあの新年になってからだけど今年の振り返り、そういう感じで一言ちょっとなんかいきますかね。じゃあなんかあります、トモさん。突然ですけど
一言、うん、まあ、
一言、
今年はそうですね、まあ、振り返るとちょっといろいろ環境が変わった年だったんで、
うん、
まあなんでしょうね、プライベートもまあ仕事もいろいろ環境変わったんで、なんとなくこう、あ、気持ち新たにっていう感じもあるんですけど、うん、あんまり今までやったことを無駄にせず、まあポッドキャストで喋ったこととかを振り返りつつ、いろいろ吸収したいなと思います。
おお、素晴らしい、ありがとうございます。うん、
はい、
まあ自分はそうですね、まあポッドキャストを始めて、あのポッドキャスト始めたきっかけが30歳になったからなんかやろうっていうので、あのね、知り合いのエンジニアを誘って食べていて、でこの食べってる内容ってなんかあのコンテンツになるんじゃないかって思ったんで、まあ編集は自分がやるから、じゃあポッドキャスト始めようって言って、数回始めたところから始めた。で毎週配信っていう風にやっていって、まあね、 あの途中で夏ぐらいであのコロナワクチンでぶっ倒れていた時とかあって、その週は、うんうん、あのリリースできてない週が2回あったのかな。でもそれ以外はね、ほぼ毎週リリースできていたから、まあ、うん、継続はできてよかったなと思いつつ、毎回どんどんどんどん編集がしょぼくなっていって、最後に最終的にはもう無編集で出しているという状態なんで
、うん
うん、まあもう少しして来年は娘のイヤイヤ期が始まるんで、それを耐え忍んだら少しは楽になると思うんで、そこで何かしら、アウトプットが出せたりとか、まあ、何かしらね変化があればなと思っている感じですかね、うん、
はい
はい、まあ、そんな感じで、今年1年お疲れ様でした。じゃあ終了で良いかな。なんか締まりが悪いけど、はい
はい、じゃあそうね、今年1年お疲れ様でしたということで、
はい、お疲れ様でした、はい、で、一応聞いてる方は、明けましておめでとうございますって感じで、
そうですね、今年1年よろしくお願いしますと
はい、引き続きあのココナッツテックをよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでシャープ41、42の録音はこれで終了したいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。